はい、続きましてインタビューコーナーに入ります。今日お越しのお客様はアン・エリス・グアレンさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
浦河からですね、自分で運転されていらっしゃったんでしょうか。
そうです、うん、
運転の方はどうでした？順調でしたか？
運転は大丈夫でしたけど、道は大変、この間の台風でやられてしまいまして、とてもかわいそうかわいそうと言いながら二人で参りました。
あ、そうそうそう、遠山咲さんと
2人で、はい、一緒に来ました。
二部隊に来るのはどのぐらい、何ヶ月ぶりというか、何年ぶりですか、ね、
1年半ぶりじゃないですか。
あ、そうですか。
1年か2年ぶりぐらいだと思うんですけど、
そうですね。まあ、そして、はい、アン・エリスさんはこの図書館にも来てですね、はい、私とも1時間ぐらいでしたか。
そうですね。
いろいろなアン・エリスさんについて話したことあるんですが、はい、まあ、今日はですね、日本に来て、
はい、
どういうようなこう印象を持ったかということを中心にですね、
はい、
お話を聞きたいと思います。それとアイヌ文化についてのお話ということで、はい、まあ、大体大きい2つの柱で、はい、進めていきたいんですが、まあ、先ほどニュースで紹介された人という欄の中で、はい、1994年から6年間三重県で英語の指導助手、
はい、
そして帯広市役所で国際交流員をされていたと。
そうです、
はい、そう伺ったんですけども、こう日本へ来るきっかけっていうのはどんなものだったんでしょうか。教えていただけますか。
そうですね、高校の時に、高校2年の後の夏休みにちょうどですね、奨学金がありまして、日本にホームステイ、来ました。九州の佐賀県唐津市の方ですね。
で
そこで、すっかりお世話になりまして、まだその家族とつながってて、話をしてるんですね。
なるほど、はい、それは奨学金をもらって、高校生の時ですか。
高校生の時に、はい、
なるほど。そうすると、はい、日本の高校で勉強したっていう、
はい、いやというよりは日本の高校に、まあ、授業に参加してはいないですけど、やはり普通の制服を着てて、なんていうの、学校に一緒にいたんですけど、全く内容が分からなくて、日本語も全然できなかったから、ただ新聞とか、横文字の新聞とか読みながら、授業に行ったわけです。座っただけですね。
そうですか。そのホームステイの、はい、した時に、こう、一番助かったことって何ですか？アイヌ、あ、じゃなかった、日本語を勉強する上で。
ああ、助かったことはやはり、素晴らしい、お母さん、お父さんと、あと、娘さんもいたんですけど、息子さんその時いなかったんですけど、やっぱり、なんていうのかな、何でもかんでも、考えてくれて、やってくれることが助かりました。で、本当にもうそれこそ自分の娘のように、接してくれて、まあ、いただきまして、とても良かったです。はい、
まあ、日本へ来てですね、一番驚いたことってありますか？
はい、あります。
どんなことです
か？はい、それはやっぱり今やってることとちょうどつながりするんですけど、初めて来た時は、三重県、九州の後は三重県だったんですけど、
はい、
その時に少しずつ日本の文化に入って、いろんなことを分かってきたんだけど、少数民族が日本に存在するってことはとってもとっても驚きました。
あ、なるほど。
で、なんか地球の歩き方みたいな旅行ガイドの中に、アイヌ民族の話は出てくるんですけど、ほんの少ししか書いてないし、で、例えば白老とか阿寒に行けばこういう方々いらっしゃるんですよというふうに書いてあるんですけど、もう全然普段の生活の中にこういうこともあるとは書いてないし、全くどういうふうになっているのが分からなかったんですので、
それが一番驚いた。
そうです。だからやっぱりアメリカ、当時は80年代で育てたものですから、ニュースとか見てると日本がそれこそ教育の王国というふうにしか理解してなかったので、教育の王国の中には、まあ、単一民族のようなこう風にメディアとしてはやってるので、それしかなかったんですね、印象の中には。
なるほど、はい
はい、
それで一番重要なところというか、歴史に触れたいと思いますが、はい、そのアイヌ文化に触れてですね、
はい、
実際今遠山咲さんというお宅でですね、はい、いろいろ内側からアイヌ文化を研究というか勉強されているわけですけども、どういう印象を持って、かつ、はい、アイヌ文化っていうのはどういうものなのかっていうのを感じてますか？その辺を教えていただけますか？
これはあのちょっと話長くなるんですけど、ちょっと短く言うと、あのやはり外にいて、あの貝野茂さんの本とかも英語で初めて、あの、貝野さんの本を読んでいろいろ勉強になったんですけど、
はい、
中に入ってみないとわからないところはいくつか、まあ、たくさんあると思いますけど、うん、まあ、もちろん自分も中の人間です、でないし、あのまだまだわからないところいっぱいあるんですけど、
うんうん、
少なくともあのこの2ヶ月で、あのおばあちゃんと一緒に暮らしができて、とってもやはりあの新聞の中にも出たんですけど、やっぱりその心が未だにつながっているっていうのが、あの一番の印象じゃないですかね。でっていうのは、あの今ちょっと浦川の方で私たち刺繍を勉強してるんですけど、毎日のように刺繍教室があるんですけど、そこに行ったりすると、あのこの間ちょっと、その縫い物の先生が、あの見本として作ってた刺繍があったんですけど、その、
はい、
彼女はあの和人の方なのでちょっと分からなかったと思うんですけど、
はい、
彼女の模様には綺麗な犬模様が並べてたんですけど、その中にあのなんていうかな、全部をつなげるあの線、糸の線が走ってなかったんですよね。で、あのその刺繍教室に参加している方が、これは立派な作品ですけど、こういう線がないとアイヌ模様にならないんですよ、っていうふうに丁寧に教えてくれて、で、私もその時に、あ、これだと思ったんですよね。やっぱり刺繍は、なんていうかな、あの、とっても、その、身近にあるもの、日々、まあ、日常生活を表の、あの、表現するのにとっても、あの、素晴らしいものだと思ったのが、やはり刺繍の中に走ってくる線が皆さんの心をつないでるような意味を持ってるんじゃないかなと少しずつ今ちょっと考えてるんですけど、やはりその何かをもらった時に自分で食べるんじゃなくて、やはりみんなに分けてあの配るんですよね。で、何でもかんでもやっぱりこう土産として何かを持ってくるんじゃなくて、自分の家で取ったあの農作物とか、あとは浜の方だったら、あの海藻だとか、魚だとか、そういうのを取ってみんなに分けて、あの食べるのが一番こうコミュニティができるようなあの風に、まあようなことなので、それがとっても立派に今もまだまだすごいあの心強く感じたんですね、その時は。
まあ、先ほどその刺繍をされてるって、はい、あの伺ったんですけども、それはあの鉢巻きですか、それとも着物ですか？
あ、着物ではなく、ちょっとなんていうのかな、こう現代風にアレンジしてる、まあ、上級講座なんですけど、私一切やったことないので、ちょっと参加するのもどうかなと思いながら、あの和風のこう、ハッピーではないですけど、ジャケットみたいに、
それに模様を、
上着にあの刺繍を入れて、まああの裏と前味噌と、あと袖のところに入れてるんですね。
それは、はい、あのアンエリスさんの自分専用のものもあるわけですね。
はい、
ってこと
は今車の中に。
ああ、そうですか。それ完成すると着て歩くことできますね。
完成すると着て歩くこともしようと思ってます。
なるほど。日本国内でも
着て歩く。もちろん日本国内。みんなでなんかスーパーに行こうかなってあの進めてるんだけど、なかなか実現できるかどうかわかんないですけど。
先ほどあのニュースで紹介ありました、あの人の欄でですね、
はい、
あのアンエリスさんはあのムックリ、
はい、
竹で作ったあの、まあ、抗菌といいますけども、あれをこう吹いているあの写真だったんですけども、
はい、
あの写真とですね、今私の前で実物、まあ、アンエリスさんが座っていらっしゃるんですけども、ちょっと感じが違ったんですけどね、はい、あのムックリを弾いてるとあ、これは浦川のあのアイヌの女性かなと思ったんです。
いやまだまだ全然できないのにね。
まあ先ほどちょっと打ち合わせの時に、いや浦川の淵かなって言ったら笑ってましたけど、淵ったらおばあさんですけどね。
そうですね、
失礼ですよね、若い方に。
いやあの淵っていうからやっぱりあのすごく立派な方にしか使わない言葉ですから。
なるほど。まああの遠山咲さんにですね、いろいろそのアイヌ文化を習っているわけですが、はい、今後ですね、
はい、
その勉強したことをどのようにあの生かしていきたいとお考えですか、はい、教えてください。
そうですね、まああの2種類、まあなんていうかな、道はいろいろあるんですけど、一つはやっぱりあの卒業論文を書かなきゃいけないというのが、まあ、 こっちに来れる、まあ、方法の一つなんですよね。でもう一つはやはり先ほど茅野史郎さんがアメリカにいらして、なかなかアイヌのことを全くわからない人が多いっておっしゃったんですよね。新聞の中に出てきたんですけど、そういう事実があって自分も存在すらも知らなくて初めて来たもんでしたので、やはりアメリカとか英語圏の人たちに復旧させてみんなに知っておきたいっていうのがすごく大きな気持ちにあります。
あ、なるほど、
はい、
ぜひともアイヌ文化をですね全世界に広げていただきたいと思います。はい、それではですね、今日のインタビューコーナーにご出演いただいたお客様はアン・エイス・ルアレンさんです。ミシガン大学の大学院の博士課程の方ですけども、
一応です
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。やいらいけれ。
やいらいけれ。